と一緒に、いた記憶がそんなにないんですよね。父親はもういろんなもう事業やってもいいな、当時は違う、物心ついた時っていうのは、この間ね、うちね、あ、そうなんだと思ったんだけど、おばあちゃんにちょっと育てられてるんですね。私の母親、で、お母親の、母親ですね、おばあちゃんと。で、うちの父親っているんだけど、うちの父親とうちの母親って、うちの母親、バツ3番目の結婚相手が、私の父なので、まあ複雑なね、まあいや、その話はなくなるのやめよう。こうでしょ？で、そこに私一人で生まれてるじゃないですか。で、この、うちのおばあちゃんっていうのは半身不随だったらしくて、半分体が動かない中で、で、右手だけで私のそのおむつとかを抱えてくれてたらしいんですね。で、昨日ね、その話ちょっと知ったんですけど、皆さんにとってそれ、一番古い記憶って何かあります？一番、自分が思いつく一番古い記憶。自分が思い出してみて、私ちっちゃい頃一番古い記憶っていうか思い出せるのは何かなみたいな。振り返ってみて、あれは違うしな、あれ古いかなみたいな、あるじゃないですか。ありますでしょ、てか、ね、みんなそれぞれ、いや、さすがにね、私小学校ぐらいまで覚えてませんとかっていないと思って、なんかあるでしょ。で、一番古い記憶っていうのは何かなと思った時に、多くの人、それインタビューした人の日の話ってなんだけど、二つあって、一個は、強烈な痛みとか、辛い、衝撃的な出来事か、それともお母さんやおばあちゃんの母性に触れているものかが多かったっていう、その人は喋ってた。で、それ聞いて、私、ああ、あり得るなと思った。自分が古い記憶って何かなって思った時に、ちっちゃかった頃、お母さんと何かした、お母さんなんかしてもらった記憶か、なんか痛い目にあった記憶か、大概どっちかだなっていうのは、なるほどなと思ったんです、昨日聞いてて。で、私の場合は、一番古い記憶って、ある時ね、パッと思い出したんですよね。あ、俺おばあちゃんに、あ、私宮城県だったんですけど、おばあちゃんに、ストーブでアルミホイルを上に置いて、餅焼いて、でね、思い出した。あ、正義に餅食うかって言われて、うん、食う食うみたいな感じのことを会話をして、おばあちゃんがその餅に醤油をつけて、何回もそうね、いい感じで焼いてくれて、それをあちあちとか言いながら食べてたなみたいな記憶は思い出したのね。冬の寒い宮城県の、で、それを思い出したんで、昨日その話聞いた時に、あ、確かに俺一番古い記憶はあのおばあちゃんの記憶だな、みたいなのを思ったね。で、うちのおばあちゃんってその半身不随で、体も動かない、右手だけで、今もっとね、右手だけで餅を焼いてくれて、で、そうやって食べさせてくれて、なおかつ私のおむつとかも全部右手だけでやってくれたって結構大変だっただろうなと思うのよ。でもそれってね、私の人生が進んでる時って全くそういう記憶が出てこないの。で、私の中の当時の、なんていうかな、20代前半ぐらいまでの記憶は、うちの母親の、もうね、頼むよ、みたいな、もうひどい話ばっかしか出てこないんですよ。で、うちの、あのこんな話は なくなる、ちょっとか、短めに話すね。だから、うちの母親と父親っていうのは、非常にもう、ものすごい、こう、バトってたし、もう非常にあれだって、当時うちの母親っていうのは、その、町のスナックみたいなのを経営してたんですね。で、うちの母親がやってたスナックって結構儲かってたらしく、もうかて人がいっぱい集まったらしく、後でわかるんだけど。で、それで母親が金庫にお金を売り上げ入れるじゃないですか。で、ある時、バッて金庫開けたら、そのお金全部なくなってたんですって。で、それは父親が全部使ってたんですよ。でも父親は父親で、自分の借金、事業の借金があって、それに全部使ってたらしいんですよね。で、そうやってもう常に母親と父親ってのはすげえ喧嘩して、お金のことで喧嘩してるイメージしかなくて。で、父親は借金返しきれなくて、夜逃げしてるんですよ。で、これまた記憶が、古い記憶っておばあちゃんとその記憶どっちかなとか思ってたんだけど、父親がお父さんがこうやって夜逃げしてるんだけど、夜中に家に帰ってくるんですよね。で、夜中帰ってきた時に、帰ってきたらうちのそのカーテンを全部閉めるんですよ。で、父親が帰ってこう来たことが周りにバレない。なんでか、借金の取り立て来るから。で、借金の取り立てって、今そんなえげつないことないんだけど、どういう感じで来るかって言ったら、9時、11時、1時、3時で来るんですよ。そういう時間で来るのね。で、父親が、もう、その隠れて家来てたら、なんかね、 どんどんどんみたいな感じ、ちょっとどんどんどんだったかな、ピンポンか忘れたけど、どんどんどんどんみたいな感じだったら、父親がうわってなって、押し入れに隠れたんですよね。で、私は、なんか子供ながらに、なんか押し入れに隠れるの、なんか良さそうみたいな、楽しそうみたいな感じで、私も一緒に押し入れの中に隠れたんです。で、閉めるでしょ。で、ずーっとこうやって真っ暗の中で、なんか最初ワクワクするんだよ。なんか隠れんぼしてる感じで。で、ずーっと、なんか楽しいなーって、うわーってなって、パッとお父さんも楽しいんだろうなってパッと見たら、父親が震えてるんですよ。で、それは何か見つかったらまずいと思ってるから。でもその見た時に、なんかすげーショックだったんですよ。なんか、え？なんで震えてんの？なんか、まずいことなの？なんか、これって良くないことなの？みたいな風に、子供だから分かんないパニックみたいになるでしょ？えぇ？みたいな。で、私の心の中でいろんな出てくるのよ。え、友達のお父さんってどうなんだろうみたいな。友達のお父さんは押し入れの中に隠れないのかなみたいな。友達のお父さんはこんなことしないのかなみたいな。友達のお父さんはみたいな感じを頭で読めよと。すると、比べて、あれうちのお父さんって変なの違うのみたいな感じとかが、もうすごい よぎるわけよ。で、私にとってみたら、なんかね、すごいそれが、今、わかりやすくトラウマだったんですよ。で、ちょっと話戻るけども、人が恐怖を感じるときって、暗いとこって怖いじゃないですか。親が、あんたそんなこと言ったら教えに閉じ込めればよとかなんか言われたら怖いでしょ。その経験しちゃうと余計その恐怖って助長されるから、どうなるかって言ったら、ビジネスやって人と関わってたりすると、何かあった時に自分は暗闇に行っちゃうんじゃないかみたいな感じが、恐怖心がスイッチ入ったりもするし、あんたそんなこと言ったらねって、家出てかせろよとかって、こう、脅しでしょ？さっき言った恐怖じゃないですか。それを植え付けられたりするんだけど、私だったら、父親がそういう真っ暗闇の中で震えてるっていうのは、すっごい鮮明に覚えてるんです。未だに覚えてます。たときに、うちの父さんはダメな人なんじゃないかとか思うわけです。で、現にだって借金作って、もうひどい評判だったし、うちの母親ともうすげえ大喧嘩を会うためにしてたからね。で、まあね、嘘いっぱいつくしさ、あの、例の話ですよ、あの、オンラインで、こう聞いてるわ、その父、あの、父親の高校の話。まあ、それは長くなるからさ、父親嘘ついてる話ですよ、私は高校から大学に行こうと思って、お前好きなとこ行けって、お金全部用意してるみたいな言われて。本当みたいになって信用したら全部嘘だったってやつね。なんでそんな嘘ついたのってすっげえわし泣きながら言ったら、うん、だっていい格好したかったもんって言われたっていう。あの話、まあ、短く言ったけど、本当ちゃんと言ったら長いんですね。あの話、ああいう父親だったらさ、ひどいでしょ。で、大概ダメの父親みたいなやつの、いろんな人のダメ父親パターンいっぱい聞くけど、結構すごいもんね、うちの父親のダメさ加減って。すごい指折りに突き抜けてるからさ。だけど、私は小さかった頃ずっと思ってたのね。何なんだろ、こいつって思ってたから。お前のせいで俺こんなにやってみた。だってその後、防衛大学校行って散々な目に遭うから、くそー、父親あの時お金を用意してたら俺はこんな目に遭わなかったのに、みたいな、正直かなり恨んでましたからね。で、それ恨んでて、社会人になって、いろんな経営者巡りを21、22、23の時に、いろんな経営者巡って、成功の秘訣は何ですか？ビジネスどうやったらうまくいくんですかっていっぱいいろんな人から教わったんだよ。経営者、巡ったから。その時にいろんな話の中で、いやー、実は私、父親がひどくて、って言って、いろいろずーっと話していったら、その経営者から、こう言われるんですね。小田さんさ、いいお父さんだよね、そのお父さんって言われたんですよ。すっげー怒りがむっちゃ出てきて、これってさ、なんていうの、父親に対する怒りなんですよ。何言ってんだろう、あいつのせいで俺はどんな目にあったかみたいな、ブワーって出てきて、その社長さんに、いや、なんで、いい父親じゃないっすよみたいなことを結構キレ気味で言ったの覚えてるね。キレ気味で言ったの。そしたらその経営者がこう返されたんですよ。でもさ、小田さんさ、その父親のおかげでさ、努力できたんでしょって。よかったじゃないって言われたの。その時ね、今はさ、納得できますよ。当時どう思ったかって言ったら、はぁみたいな。その父親のせいで努力できた。違うよ、努力じゃなくて、散々な目に遭わされたんだよっていう、前回で言う被害者意識みたいな感じで、被害者意識みたいなのがあって、いやいやいやいやいやいや、俺あの過去のせいで俺どんなひどい目に遭ったみたいな被害者意識が火がつくのよ。だけど、そう言われてみたら、確かにそうよ。確かにそう。確かにそうなんだよ。父親のせいでさ、勉強もしたし、膨大もなんだかんだ踏ん張ったしな。やったらやった
けどみたいな感じ、
わかりますかね、こう全部納得いってないかみたいなみたいなのがあって、父親に関してはすげえあれだったんですよね。まあ怒りもあったな。でもう気持ち的にもあいつのせいでみたいなのは当時あったの、そう言葉だけどずっとあったの、あこんな大変な目にあったのみたいなのがあって、でだんだんだんだんそのまあでも自分の中でこう溶けてくるんだよね、溶けていって、まあ父親のこれ後で話すけど、じゃあ母親に関して言うんだったら、まあひどい母親よ、母親よ本当に。だってさ、小学校3年生の時に、まあ今日うちの母親は ひどいからさ、あのでもなんか生活しようと思って内職を、内職ってあるじゃないですか、内職あるじゃないですかっていうで、内職で花を作る内職持ってきたんですよ。花作ってそこの裏側にピンつけるってやつね。で、花作ってこうやってピンをつけるやつを、うわ、ごっそー持ってきて、一個何千みたいなやつね、やったら、母親が、最初やってんのよ。したら、ふぅーみたいな。で、ふぅーって言ったら、手止まってんのよ。で、やんなくていいのって言ったら、飽きた。で、また、まあでもまあまあね、まあ お茶飲んで、今日うちの母親すげえヘビースモーカーだから、タバコスパーッと吸って、で、またやり始めるんだけど、飽きたって言って、で、だんだんだんだんそうやってやって、やらなくなってくるよね。でも、当時さ、町営住宅のちっちゃい家だから、その山積みのものがあると、なんていうかな、家をすごい、なんていうかな、狭くなるじゃないですか、ただでも狭い部屋だから。だから、それがあったら、なんていうかな、家に入れないじゃん、いっぱい。だから、しょうがないから、私やるじゃないですか。こうやって。すると、花にピンつけるのすっげえ上手なんですよ。で、やって。で、なくなっていくじゃないですか。はぁ、やっと終わった、みたいな感じですよ。そしたら母親が次ね、また内職持ってくるんですよ。花は飽きた。で、次なんか、プリント基板に、緑のプリント基板に、コンデンサーみたいなのを刺して、折って、ペンチでピンピンで切るってやつね。それを二つつけるみたいなやつ。で、当時、私の住んでた宮城県って、すごい、地域や、そんな話。地域の、地域名が、番地がないんですよ。番地がないって、名前がないんですよ。なぜかって、数字なの。ね、なんていうか、第4部落っていう、番号ですよ。しかも部落ですからね。第4部落という地域ですから、番号ですよ。そういう地域だったんだけど、そのところに工場があって、工場が、まあ、あるね、電子機器を作ってる会社で、工場で、そこから母親内職もらってきたんですよ。プリント基板。で、プリント基板で、まあ、この前回の花のピンはもう飽きたからな。だいたいね、ピンなんかね、つけるのめんどくさいのよ、みたいなこと言ってたの。で、プリント基板、同じじゃんと思うんだけど。それをプリント基板出して、コンデンサー2つつけて、折って、ペッピンピンピンみたいなやつなんですよ。で、やってたらね、2、3個くらいですよ。2、3個くらいやってたら、硬いって言い始めたの。硬いわ、それプリント基板硬いでしょみたいなんだけど、こうやってピンピンって、これ、硬いな、みたいな。硬いな、みたいな。もうみたいな感じです。わかります？家の中にプリント基板すげえ山、ただでもちっちゃいところが山積みですよ。で、それがあったらご飯食べれないじゃないですか。しょうがないから。パチッパチッってやってたら、だんだん速くなってくるんですね、やっていくうちにね。超速く。その間母親スパーッスパーですからね。でも作るじゃないですか。で、はぁーみたいな、私にとってみたらもう頼むからやってくれよみたいな感じですよ。で、そんなんでしょ。したらさ、次さ、もうね、なんかね、こういう単純なの嫌だなとか言い始めるんですよ。単純な花にピンつけるとか、プリント基板にコンデンサーさせてやる。もっとなんかこう自分の好きなようにできるのがいいなっていう風にしたら、今度母親何してしたかって言ったら、なんかね、近所からね、柱を、木の丸太みたいなやつを何本か持ってくるんですよ。で、あと、トタンってあの、波打ってるやつね。あれをなんか持ってくるんですよ。で、何すんだろうな、別に内職じゃねえし、どうすんだろうと思ったら、その、玄関とか外の庭のところに柱を刺して、小屋を作り始めるんですよ。カカカカって柱刺して、トタンで、で、屋根作って。ダメでしょ、普通。町営住宅の玄関の庭のところに小屋作るんですよ。で、こうやって小屋作って、カカカカカンってやって。 で、どっかから知らないって、電子マサかどっかがわかんないけど、電球引っ張ってきてさ、その中に引っ張ってきて、電球つけて。で、そこに、足踏みミシンって当時でかいやつを、ブンブンってなったら、ミシンがブンブンみたいなすごい馬力のあるミシンね。ブーンすんごい勢いのやつ。それを、なんかどっから持ってきて、まあ正確に言ったら買ってきたんだけど、お金ないのに入れて。で、母親が布いっぱい持ってきて、これで服作るって言って、その自分で作った小屋で服作り始めたんですよ。んで、単純なのは嫌だって言って、ブーンって。で、一応こっちとしては、なんかまあそこまでね、なんか熱心に小屋作ってるし、まあ、ちゃんと働いてくれたらいいかなと思ってたんですよ。でも、そこで小屋だと、だからわかりますか、うちの家の中じゃなくて、外に小屋で、うわーってこんなのか作ってるでしょ。したら、10分も15分もしないうちに、母親戻ってきたんですよ。はーみたいな。あ、もうね、あんなとこいらないとか言うんですよね。で、どうしたのどうしたの、あんな埃だらけの子言えないとか言ってるんですよね。で、どういうことって言ったら、素人が作った小屋だったら、窓とかないんですよ。密封されてるじゃないですか。で、ミシンで服作るから、ほつれが、すごいでしょ。しかも、足踏みミシンのパワフルなやつだから、グワーンって言った瞬間に、糸くずがグワーンって舞うんですよ。で、そこで作ってたら、もうゲホゲホしてるんで、あんなとこでね、できるわけないのよとか出てくるんですよ。で、さすがに、服は作れないから。で、それが、母親も、もういいとか言ってね。いうわけですよ。で、まあそこは結果的に物置小屋になるんだけど、私としてはもうほんとさ、なんでそんな無駄なことするんだろうと思って、そしたら母親今度、室内にいるの、もう家の中にいる仕事は嫌だとか言い始めるんですよ。で、もう外に出るとか言い始めて、で、まあよっぽど反動だったんでしょうね。よっぽど反動で、家の中のそのミシンじゃなくて、ミシンで内職じゃなくて、今度外に出て、外の仕事も、外で働くんじゃなくて、何を始めたかって言ったら、キャディーさん始めたんですよ。ゴルフの。で、それも、俺のこう、フリフリ具合わかりますね。で、その、もう自然がいいとか言って、キャディーさん始めたんですよ。でも、母親はまずね、字が読めないから、ゴルフのルールが覚えれないんですよ。もう、しょうがないから、私、ゴルフのテキストで、全部書いて、振り仮名振って、それね、小4です、それ。ですよ。振って、辞書調べたら漢字振って。で、それで母親に覚えさせたのね。さあ、母親これでできるよとか言って、やってたの。まあ、だから現在そこにあるんだけどね。何の話してる方はね。で、それでゴルフ行くじゃないですか。ゴルフのキャディーさんで、最初2、3日良かったんですよ。2、3日良かったんだけど、1週間も経ってないぐらいかな。母親がご飯食べてるのに、なんかすげえ機嫌悪かったんですよ。もう、どうしたのって言ったら、大体さ、なんでさ、私が仕事で働いてる時にさ、周りは遊んでんのよ。周りというのは、ゴルフのプレイヤーのことですよ。なんで私あんな辛い目にしてさ、カートを引きながらさ、重いものをゴルフにいっぱい持ってさ、なんでああやってみんな楽しんでる中で私こんな辛い目にしなきゃいけない、なんで人が好きかって、ね、打ったボールを私探さなきゃいけないのなんでそんな出しパンパンになってんのみたいなことを言うわけですよ。わかりますこの母親。と思うじゃないですか。そこで仕事じゃんとか思うじゃないですか。もうね、なんかキャディとかさ、なんで私もこんな辛い仕事しなきゃいけないのよ。みんな遊んでんのに。とか言う母親。あげくまてね、まあまあその話もちょっとね、脱線してるからあれだけど、でもあげくまてにですよ、母親が、まあもうちょっと時間経ってから、もうある日ですよ、もうドーンって帰ってきて、もう私決めたって帰ってきて、決めたって。どうした私ね、プロゴルファーになるって言いますけど。マジな話ですよね。で、当時、女子プロゴルファーで、岡本彩子っていう人が、すごかったんですよ。すげえ活躍してて、岡本彩子と、うちの母親年齢ほぼ一緒だったんですよ。で、母親それを見て、この人ができんなら自分もできるかもしれないと思うね。で、すごいでしょ。これ本当の話ですからね。で、私ね、もうああやって人並みの嫌だから、もう私ね、プロゴルファーになるとか言い始めたんですよ。それで、お金ないのに、ゴルフセット買ってくるんですよ。わかりますこのお金ないのにミシン買うわ。ゴルフクラブ買うわとかしょ。で、あーまた始まった。今日うちの母親が一回言ったら聞かないから。私もなんこの人と思うけど、聞かないからさ。で、プロゴルファーのテスト受けるんですよ。すごいでしょ。でもあれね、筆記試験の結構むずいんですよ。で、母親あんまり頭良くないから、わかるでしょ聞いたら。 もうしょうがないからテキストで、だからなんか当時ゴルフのルールとか、ゴルフのルールすごいんですよ。な、ちょっともう全然覚えてないけど、だ当時ね、それを全部一緒に覚えて、やって、ゴルフのプロゴルファーテストですよ。当然受かるわけないですよ。だけど、通ってた、その、打ちっぱなしのところに行くんですよ。で、レッスン受けんのよ。すごいでしょ。お金ないのに、レッスン受けるんですよ。で、レッスン受けるじゃないですか。で、まあ結局ダメだったんだけど、でもね、後々にね、ちょっとそこの、打ちっぱなしのゴルフ場の支配人の奥様と超母親仲良くなるんですよ。この支配人の奥様が化粧品販売をしてた人だったんですよ。で、こっから、あ、そうでしょ。こっから時間が経って、うちの母親が中2の時に化粧品を使いたいって言って、その人にまた持って行って、なんか引き込まれて化粧品販売するって、そのルートですからね。そっからなんですよ、だからね。まあ、そうともその時思わないからね。このお金ない時にこの箱屋なんてこの無駄なお金使ってんだろうみたいな感じです。で、私は散々振り回されたんですよ。嫌な目にたくさんあったんですね。嫌な目だったんで、小学校5年生の時に何が次起きるかって言ったら、ある時小学校から帰ってくるじゃないですか。で、帰ってきたら、目の前で母親が倒れてたんですよ。で、胸を押さえて、うわー苦しいって言ってたんですよ。で、のた打ち回ってんです。で、口から泡吐いて。もうね、もう、なんていうかな、その時も私の、何が起きてたかわかんないんですよ、とにかく。で、もうなんかもうパニックですよ、私もね。で、母親が死ぬ死ぬって言って、もうのた打ち回ってんですよ、口から泡吐いて。で、それを見た瞬間に私、はあ、母親死ぬと思ったんですよ。で、うわーってなったけど、何もできないでしょ。うわ、どうしたらいいのって言ったら、だんだん母親、苦しんで、もうなんかもう、畳を引っかいて。で、うわーってだけど、もう子供ながらに、あ、母親死ぬわと思ったんです。まあ、ちなみにその時に、散々いろいろされたことを、帳消しになりましたけどね、その瞬間はね。こいつね、とか思ったんです。もう、なるでしょ。うわ、死ぬと思った。で、こっからすごいよ。うちの母親、まあ、正確には何が起きたかって、人生で初めて、狭心症って心臓発作になったんですよ。で、うわー心臓が痛い苦しいって言って、うわーって言って、で、今もっとすごいですよね。母親苦しいって言って、救急車は呼んだらいいし、近所の人に言ったらいいんだけど、救急車呼んだら近所に迷惑がかかるって言って、散々迷惑かけてくるって言って、で、何したかって言ったら、心臓病のまんま、発作したまんま、車運転して病院行ったんですよ。すごいでしょ。で、私も一緒に乗って、うわーって言いながら病院だったんですよ。病院行って、もう病院着いた瞬間に、もう看護師さんとかが来るわけですよ。で、そのまま行って、調べたら狭心症の心臓発作って初めてなって、で、そのまま緊急入院ですよ。で、緊急入院で、私もどうしていいかわかんないじゃないですか。で、どうしていいかわかんないって、でも、まあ、お医者さんから心臓発作ですみたいな話、もう狭心症ですみたいな、調べたらこうですって聞かれて、で、心臓のちょっと手術をします。で、もうしばらくちょっと入院ですって言われて、いわゆるようです。はぁはぁはぁ、みたいになって、で、それで、私どうなったかって言ったら、小学校5年生でしょ ?5 年生で、一人暮らしを3ヶ月間することなんですよ。強制的に。だって、おはよう、私病院行ってるから。で、みたいな。あ、小学校5年生よ、それ。ちょっと俺どうしたらいいの?だけど、まあね、幸いなことに家のことほとんどできたんですよ。掃除、洗濯、ご飯作るの手伝いができたんですよ。ねえ、私、小3の時にうちの母親どんな感じだったかって言ったら、自分でご飯作るのめんどくさいから私に作らせてたんですよ。ねえ、魚さばき方とか教わってたし、私ちょっと魚好きだからさ、あんたちょっと魚さばき方教えるからって言ったら、三枚おろしとか教わってて、できるようになってたし、今日結構大概できたんですよ。で、なんでもこいつとか思うわけですよ。でも、母親が急にそうやって入院しても、一通り生きれるんですね。ただ、最初、何が起きたかって言ったら、まあ、もっと正確に言いますわ。最初の1ヶ月間のお金ね、みたいなで、母親からもらったのかな?ちょっと覚えてないけど、家にあったお金で、1ヶ月間のお金っていう、このお金の使い方がわからないんですよ。で、スーパーに行って、イエーイ、やったー、自分一人だぜみたいな感じで、食べたいもの食べようみたいな感じで、刺身が大好きだったから、当時。刺身ボーンって。で、一パック1500円とかの刺身で、一切れ300円くらいのやつ。それから、イエーイみたいな、わかんないけど、イエーイってなって。 で、それで買うじゃないですか。買ったらすぐお金なくなるでしょ。1ヶ月分の食費とかのお金を、もう1回の買い物全部使っちゃったんですよ。で、俺どうしたらいいんだろうこれみたいになって、急に困る。これが私初めて自分のお金がなくて困ったっていう最初のタイトルね。俺もあと1ヶ月どうしたらいいんだろうって言って、まあいろんな、ちゃんと覚えてないけど、食いつないなんです。で、2ヶ月目からお金を計算して、1回のお金を1回の買い物で使っちゃダメなんだっていうのが分かって、4週間あるから、そのお金を4等分して、封筒に入れて、で、1週間これでって言って、生活をしたっていうのがあって、1ヶ月目も死にそうだったから、2ヶ月目はそうするしかないと思って、それで、だから、一人暮らし2ヶ月目ですよ。っていうのがあってね、そんなんですよ。で、私の中では、今ならこんな笑って喋れるけど、当時、わかります？この逆の、あなたの立場だったらどうすかっていう。頼むよ、みたいな。俺どうしたらいいの？うん、みたいな。でね、もうちょっと、せっかくだから続けさせて。で、小5で、それで入院して戻ってくるじゃないですか。戻ってきて、なんかね、戻ってきてもね、本当あなたは心臓病だったんですかって言われて元気なんですよ。しかもね、タバコ吸うのよ。やめりゃいいのに、スパスパスパスパ吸うのよ。家なんか煙だらけですよ、いつも。ちっちゃい家だからね。で、あ、そんなんですよ。でね、小学校6年生の時に、よし、ショックな出来事が起きるんですよ。それ何かって言ったら、小学校6年生の時の文化祭があるんだけど、文化祭の時に、なんかね、小学校1年生から5年生まではみんながその出し物をするんだけど、なぜか私の小学校は6年生が選抜された人たちだけの劇をやるんですよ。6年生選抜の劇っていうのは、ね、6年生だけの劇で1時間ぐらいやるんですよ。長い、本格的なやつ。それに出れんのって10名もいないぐらいのやつ。で、なんか知らないけど、その小学校では、その先生がすげえ気合い入れて脚本台本書いて、その、だからオーディションみたいなのがあって、クラスの選抜オーディションみたいなのがあって、それで10名が決まって劇をするっていうのが、なんかその小学校の伝統だったの。で、私、やりたくないじゃないですか、そんな。だって、ただでも家忙しいし。ね。静かにしてたんですよ。そしたら担任の先生が、お堂前出てみるかって言われたんですよ。みたいな感じで、じゃあお前やろうみたいな。なんでかわかんないけど、これ推薦で、3クラスのうちの推薦で私、ポンと入っちゃったんですよ。で、その、オーディションやるじゃないですか。オーディションの中で、その劇のその先生が、じゃあこのセリフってみんなに言わせんの。で、私、やりたくないからちっちゃい子で言ったのよ。そしたら、お堂前それいいなって言われたんですよ。いいぞって言われて、意味わかんないでしょ、これ後でわかるから。お前それいいなって言われて、いやいやって言うね、いや無理っすみたいな、あ、その反応がいいみたいな感じですよ。で、私ね、主役に抜擢されたんですよ。なぜか、その劇っていうのは、主人公が病人役なんですよ。で、最初から最後まで1時間のうちのほとんどが、布団の中にいるってやつで、あ、ちょっとタイトル忘れたけどな、遠い祭りみたいなタイトルなんですよ。で、私は、吉坊っていう役なんですね。正義だから、でもある旦那さんはよくあるけど、吉坊って役なんだけど、吉坊は病気で、で、本当は去年、花火大会行って、夏花火大会行って、今年の夏花火大会行きたいんだけど、不治の病みたいなので、病気が原因で花火に行けないって。で、最後は、花火の音を聞きながら死ぬっていう劇なんですよ。で、私、いや、ちっちゃい子で言ったら、それがいいって言われたのは、病人役だったんですよ。で、1時間の劇のうち、私のセリフ200個くらいあるんですね。で、すごい、だって一番小学校で近くにいる劇だから、その主役が200個くらいあるのよ、数えたら。で、その監督みたいな、まあ今のものでおかしいでしょ、その先生がすげえ熱を入れて指導するのよ。で、こんな指導のされ方するの。おだ、もっと弱々しい声で大きく喋れとか言うんですよ。無理でしょ。寝ながら喋るんですよ、私。辛いよーとか言いながら、ちょっともうセリフ忘れないで。で、その劇をするんだけど、私それやるの、辛ってつらってしょうがなかったの。嫌だったのよ。だけど、やることになるわけですよ。でもしょうがなくやるじゃないですか。やったら、だからその文化、学芸会の最後の鳥の6年生です。毎年毎年、もうみんなが楽しみに、町内の人たちがみんなが楽しみにする劇なんですよ。で、それで私はそうやってやるじゃないですか。で、やったらどうなったかって言ったら、もうね、私の最後のその花火が効果のヒュードーンパーみたいな、とともに私が最後死んで、 あのステージが真っ暗になって幕降りるっていうやつなんで、最後私ちょっとセリフ忘れたけど、パタッってなって、パタッって音も変だな。なんか、こうやって死んで幕降りたらみんな、最初、拍手がないの。ねえ、うわぁなんか、ちょっと失敗したとか思ったの。そしたら、すすり泣くような声で、みんな泣いてんのよ。で、泣いて、シーンってみんな、すすってるのになって、一人がパチパチパチパチって、みんなパチパチパチパチ、バーンってなった感じだった。ねえ、ねこれ、ほんとに、ねえ、やったーみたいな感じだったの。ねえ、その先生からも、おだもきよかったぞとか、その10人戦友だからさ、すげえ長ゼリフとかみんなあるんだよ。今もっと本格的なやつだよね。いやだ、よかったねって言って、私もよかったと思ったの。ねえ、それが終わってさ、よかったなと思うでしょ。ねえ、その後ね、みんな泣いてた、親たち。でも、私はな、当時どんな状況だったかって言ったら、うち行って、近所からすげえいじめられてたんですよ、私も母親も。何やそこの小田さんとこの、なんさ、お母さんはこうでって。だってそりゃそうでしょ、タバコばっか吸ってさ、内緒って人だしさ。それは近所から嫌な目で見られるでしょ、白い目で見られるでしょ、評判悪いでしょ。だから文句すげえ言われてたの。ね。それを、そういう評判、あそこの息子さん、小田さんなんてさ、正義君とかさ、どんなこのとか、いっぱい言われてたのに、学芸会、もうものすごい大感動よ。みんなの評判をこう大逆転したわけですよ。で、私としたら、よし、これで、いわば認められると思うわけじゃん。もう地位がガーンと上がるだろうと思ったら、次の日からどんな風に言われたかって言ったら、昨日の劇のさ、正義君のあの演技ってさ、お母さんが病人だからできたのよって言われてたんですよ。あの病人の演技はお母さんが病人だからできたの、みたいな感じで。だから私は母親のことも下げられ、私も下げられたんですよ。わかりますかね、こっち聞いてたらカチンってくるじゃないですか。お前が泣いてただろみたいな。だけど、そういう風にして下げられてたんですよ。っていう小学校時代を送るわけね。まあ話はもっといっぱいあるんだけど。っていう中で、私は心がすさむでしょ、それ。なんだろうみたいな。あんな一生懸命だったの。セリフ200本も覚えたの。みんな感動したくせに、みたいな。あんな弱々しい声で大きく言って無理な演技指導になろうかな、と思うわけですよ。だけど、なんかね、すっげえなんかそれがね、なんか、なんていうかな。まあ、金だし、かなり傷ついたんですよ。頑張っても報われないの、俺って、みたいな。どうすんの、何この母親のこのなんか、ずっとこのストレスと嫌な目をずっと会いながら、俺は人生一生こんな目で生きてくんだろうか、みたいな感じよ。だから、まあまあ、持ち上げ話すね。で、そのまま中学行くでしょ。で、中学行って、すっげえいじめられたんですよ、なんか。ちなみに、小学校の延長線上のままみんな中学行くんですよ。同じメンバーで行くの。で、さっき言った小学校6年生最後の劇のトリガー私になって、もう良かったんだけど、親たちからはすごい、ひがみみたいな感じよ。だって、お父さんお母さんから自分の子供たちが主役になったらいいと思うのに、その主役を私がやって、しかも大感動。でも嫌だから、今日で言う、ほら、上下意識、劣等感だったら人を馬鹿にするみたいな話したじゃないですか。まさにそれは私されるんですよ。で、中学そのまま行くでしょ？猛烈ないじめが始まるんですよ。なんでか、わかると思うんですけど、親たちが、小田さんのところってさ、親がこうなんやないのって子供たちの前で言うから、子供たちは同級生の前で言うから、だから同級生から、まあ嫌な目に遭うわけよ。で、嫌な目に遭って、私もすげえやられたのよ。で、やられて、で、クラスでも遊ぶ人がいないような状況なのね。で、暗いのよ。だから、いつも言ったのは、ヒエラルキの、バラモン、クサトリア、バイシャ、シュードラだったら、シュードラ板でしたとかってよく言ってたんだけど、それはいじめられてたからな。で、すげえ嫌な目にあって、辛くて学校でもずっとしてて、遊び相手もいなくて、話し相手もいなかった。だから、タロットにハマったのよ。一発逆転をそれで狙ったのね。まあ話がちょっと長くなるからさ。で、その、タロットをやって、で、それで、隣の千恵子ちゃんとこの女の子に、これこうなんだけどさ、みたいな。だから、家帰ったらお客さんいっぱいいるけれども、学校内では相変わらずヒエラルキの最下層にいるからさ、その逆転をタロットで狙ったのが、まあ、まんまとハマってちょっと上がったんでね。シュードラぐらいまで上がったのかな、よくわかんないけど。で、ある時、その、中学1年の時に、私の唯一の親友の男の子がいたのよ。で、その冬に、1年生の冬に、 生徒会の選挙があるってなって、1年生から選挙立候補、副会長に立候補して、当選したら2年生で副会長になるっていう選挙だったの。で、またそんな出る気ないじゃん。出る気ないんだけど、その、じゃあこの中で副会長に立候補したい人いますかってクラスで聞かれた。で、全然何も思ってないよ。だけど、隣のその親友が手を挙げたんだよ。手を挙げたのね。で、ラポールって気づかれてたらさ、同じ動きするってよくあるじゃないですか。一緒にいて、なんか、相手が飲み物飲んだらこっちも飲むみたいな。こっちがなんか首とかほっぺた触ったら向こうも触るみたいな。ね、ミラーリングみたいな、そういうのあるじゃないですか。なんか、私の唯一のラポール相手だったから、彼が手を挙げた瞬間に、私も手を挙げちゃったんだよ。で、あれみたいな。あ、挙げちゃったみたいな感じになって、クラス内で、じゃあ、その二人の私の友人か、私どっちかを、クラスの代表の副会長の立候補として決めます、みたいな感じだったの。で、それをしたらクラス中が、私ほら、最下層でしょ？タロットでちょっと上がったけど、最下層じゃん。で、クラスで、どうせさ、あれだからお試しときゃいいんじゃねえぐらいで、私が当選したのさ。クラス内。そして、夏ね、1年生の冬に、選挙会の副会長の演説とかさせられるのよ。で、今はこう喋れるけど、当時喋れないから、どんな感じかって言ったら、皆さんの気持ちはわかります。話は短い方がいいと思うんで、よろしくお願いします。終わりみたいな。で、終わったのよ。みんなすげえなんか喋ってるのに、私だけそれでやったのよ。そしたら、大受けしたのよ。で、大受けして、いつもほら、朝礼とかで長い話みんな嫌じゃん。あの短いやついいんじゃねえかってなって、私、トップ当選したんでね。マジな話だから、ここ本当の話だからさ。で、2年生から私、ヒエラルキーのシュードラの一番下だったはずなのに、なぜか立場副会長っていう、2年生同学年の一番上の立場になるのよ。っていう、おかしいことでしょ。まあ、こう話は長くなるのね。だって実は、まあ、いつも喋ってるようなタロットの話とか、化粧品販売の裏側でそんなことが起きていて、で、私の中では、なんていうかな、恵まれない不遇なことが次々続きすぎてて、嫌だったのよ。で、正直、トラウマ、むちゃくちゃある。愛されない、愛されてないでしょ、わかります？こき使われてたでしょ？トラウマじゃん、どっちかと言ったら。で、父親はその間いないでしょ？って言ったら、母親からも愛されない、父親からも愛されない、ひどい目に遭う、なんでこんな目に、被害者意識、俺がやんなきゃいけない、どうするみたいなの、中学2年とかまでそうよ。そんなんだったんです。で、さ、で話ずっと戻ると、結婚するまで26か。26の時に、さっき言った上場コンサルとかやってたところから離れる時に、まあ今の妻と会って、まあ付き合ってた時に、私がね、その、なんていうか、別れしたら対抗催眠みたいな、別れしたらセッションみたいなのを受けることになったんです。で、受けてて、で、なんか対抗催眠みたいなのされるじゃん。で、されてて、なんか、で、こう言われたらね、なんで、小田さんは、魂の時に、だからこれいつも私喋ってる話だから。いつの時代でも生まれてきてもいい。どの国に生まれてきてもいい。どの両親にも生まれてきてもいいのに、その今の小田さんのお父さんとお母さん選んだのって言われたんですよ。で、対抗催眠されてるけど、私完全に意識あるのね。別になんか、もう喋、なんかもう意識なくて口がペラペラって喋るわけじゃん。完全意識が起きてる状態なんです。で、言われた瞬間に、パッと、闇を知るためって言ったんですよ。で、これね、自分で言って自分でびっくりしたの。あ、そうだな。うちの母親数々の闇だったぞ。うちの父親数々の闇だったぞ。そっか。父親と母親から闇を教わるためにここに来たのか。なるほどなって、すげえ腑に落ちたんですよ。むちゃくちゃ腑に落ちたのね。すごい腑に落ちて。確かにいろんな会社のいろんな人たちの相談があるけど、大概うちの母親と父親を超える人なかなか出てこないな。あ、でも最近私の父親を超える人が現れたので、すげえなと思ったんだけど、それはまたどっかで、まあどっかタイミングでね。すげえな、この人の父親と思う人がいたんだけど。負けたなと思ったけどね。そんないいよ、どうぞ。で、闇を知るためかってね、妙になって腑に落ちたんですよ。そしたら、バラバラバラバンって、もうありとあらゆることが、そのなんていうかな、紐解けたのね。そっか、俺、父親や母親には愛されなかったけど、そういう人生には愛されてたな。 そっか、こういう人生を歩むために、闇を知って人の闇に光を照らすために、俺、そっか、その父親と母親の元にいたのか、いや、俺人生に愛されてたな、神様に愛されてたなって、すっごい腑に落ちたんじゃん。そっか、いろんな出来事があったのは、このためかって、もうね、すごい感じたんですよ。だから、私の心を愛されない。で、傷もあったし、トラウマもいっぱいあったし、もう恨みもあったし、いろんな日もあったけど、でも、この心自体は愛されなかったけど、全部その、ま、外側を神様に抱きしめられてたなって感じたんですよ。つまり何かって言ったら、ね、愛されていたことに気づいたんですよ。両親じゃなくて人生、神様に愛されたことに深く深く気づいたんですよ。そっか、俺この人生良かったなみたいな、あの無茶苦茶な母親のおかげで、あのひどい父親のおかげでっていう、まさにおかげでっていう影を教えてくれる存在があったんだと思ったんですよ。父親母親、そっか、多くの闇や影を教えてくれたんだ、このおかげで俺こんな風なこと思ったんだ、こんなことができるようになったんだ、こういう経験乗り越えてたんだ、あのおかげかっていう、まさに人生の闇、愛されなかった影はその影のおかげで学びや人生が進んでいくんだっていうのが思いになったってことなんですよ。この深い深い自分の中での気づき、両親には愛されなかったけど、天や宇宙や神様や人生からはむちゃくちゃ愛されてんじゃんと思ったんですよ。そしたら人生の輪がブワーッと繋がったんですよ。父親や母親のことに関してはクソとかってね、いっぱい思ったよ。怒りもあったよ。悲しみもあったよ。でも全然 OK じゃんと思えるようになったんです。なんだ、よかったじゃん。あの父親母親のおかげで、あんな経験して、なかなかできない。だってね、さっきの話、ね、学芸会で感動していた親たちが、反旗を翻したように攻撃されるんですよ。しかも地域ごと。しかもそれが子供たちに伝染して、中学行って、その後、子供たち同級生ごとに散々言ってくるんですよ。まさかと思うでしょ。よかれと思って、俺必死に頑張ったのに、なんで俺報われないのみたいな。だけど、あれは良かったなって。人の、ちょっと表現あるけど、汚さ。人のエグさ。そして、そういうことをするんだというものに関して、受け入れて、でも、わからんでもないなと思いになったんですよ。後々ね、そういう行動をするのって。ああ、そういうこう、嫌がらせやそういう行動をする人の気持ちわかるわって。共感はできないよ。でも、理解はできるようになったんですよ。いろいろ。それは本当に大きかったんですよね。で、そうやって自分は愛されなかったことに関して、愛されなかったことで人の愛に気づけるようになったし、ね、そういう嫌なことをする人たち、嫌なことをされたから嫌なことをする人たちと、嫌なことをされる人たちの気持ちもよくわかるようになっていった。だから、あ、そっか、俺これから人生でいろいろ会う人の影、闇を知って、そこに光を刺すために俺はあの両親、あのお父さん、お母さん、だったんだなと思ったら、むちゃくちゃ変わったんですよ、私の中に。激変したんです。で、なんかね、その後にね、父親から連絡が変わってきて、電話変わってきて、あ、メールだとか忘れたけど、来て、久々に会いたいって言われたんですよね。で、うちの父親は事業失敗したけど、また新しい事業をして、共同事業者みたいなものがいて、うまくいかないよ、みたいな。で、って言って、父親が、当時は東京に住んでたんだけど、夜行バスで会いに来たんですよ。で、何年ぶり8年ぶりぐらいか、8年ぶりぐらいで父親に会ったんですよ。で、会った最初の印象は、あれこんなちっちゃかったっけみたいな。で、もうげっそり痩せて、目もくぼんでて、もうね、明らかにね、うまくいってない空気、雰囲気ですよ。あれ、うまくいかんわなって、完全不幸なオーラですよ。で、あれ、お父さんこんな感じだったっけ。で、目の前に座って、あの、喫茶店で、どういう状況なのこんなんなんて。で、的確に言うじゃないですか。こうして、あして、あわして、こうしてで。共同経営者どんな人なの？あ、それだったらこうやって、こうやってって。で、何、お金、資金はどれくらいあるの？こんぐらい。あ、もうないね。じゃあ、こうするしかないじゃん。在庫どれくらいあるの？これぐらい。じゃあ、それ売るしかないじゃん。売れるとこあるって。一応的確に言うじゃないですか。でもね、父親はその話聞いてないんですよ。で、なんかね、あれ、ちゃんと言ってんのになって。聞いてなかったね。で、聞いてなかったんだけど、なんか、最後、ありがとう、これでなんとかなるわって言って、なんとかするわって言って別れたのね。で、それが私父親と会った最後なのよ。で、まあなんかあの時、まあ確かに困ってて悩んでたと思うんだけど、なんか私の、なんか相談に来たんだよ。相談に来たんだけど、 なんかね、父親の中であったんじゃないかなと思うんでね。で、いろいろ言って、で、あったのが、それが最後だったんだけど、まあ、別に私の中では父親に対して怒りももう全然ないし、あ、なんかこういうおかげで、あの父親のおかげであれだな、みたいな、よかったな、みたいなもんだけど。で、前言ったかな、この父親のその後の話ってしたかな。実はそっから、それ26の時でしょ。で、そっから5年、いや、4年経って、ある時、研修してたんですよ、私ね。ある会社さん、前もちょっと言ったことあるけども、ね、創業10年で年収100億になった会社があって、そこの足コンサルしてて、そこのね、役員研修やってたんですよ。あ、社員研修やってたんですよ。そしたら、社員研修で10時から始まるんだけど、10時の始まる前に、さあ、ちょっと今日この内容でこうしようかなと思って、もう出ようと思った時に電話かかってきたんですよ。で、通常だったら、講座の前の瞬間の電話って絶対出ないんですよ。しかも知らない番号だったし。でもなんかね、出たんですよ。あ、もしもしって言ったら。あ、まさよしくんかって言ったら。あ、はい、そうです。全然知らない人で。冷静になって聞いてくれる？お、はい、どうしたんですかって言ったら。いや、僕ねって、君のお父さんの弟だって言うんですよ。で、君のお父さんはねって、ちょっとねって、いろんなことがあってって言った時に、もうまあ、わかるでしょ。な、いろんなことがあって。あ、全然、冷静なんで、大丈夫です。話してもらって。うん、ね、君のお父さん自殺したって言われたんですよ。で、あ、そうですか。この時ね、私自分でもびっくりするぐらい、超冷静なんです。全然ね、心がね、動かないの。あ、動かないって何かな。俺全然冷たくなったかなと思ってね。普通なんかほら、なんか涙が出るとかあるじゃないですか。全くないんですね。あ、はい、はい、それで どんな状況ですか？いや、あなたのお父さんって今から何週間前に自宅のところで首吊り自殺をしたと。で、それが、大家さんに発見されて、やっとそれが分かったんだけども、ちょっと、急な話でも、申し訳ないんだけども、お父さんの権利、相続をするかしないかって、第一の、って君だから、決めてくれって言われたんですよ。わかります？これ、研修2、3分前。わかりました。で、そしたら、今では判断できないので、まず、保険金だって入るお金どれくらいありますか？借金どれくらいありますか？そして、もろもろの、もうね、大変なのよ。首吊り自殺したその物件って、大変、その後の、やっぱお金をね、かなりのお金を出さなきゃいけないのよ。で、クリーニングも普通のクリーニングじゃもうないし、事故物件扱いだから借りてくれないでしょ。すっげえお金かかるんですよ。多分みんなが想像してるくらい以上かかるんですよ。ね、そういうのとかも全部いくらお金かかるかちょっと調べてください。それでトータルしてみて考えますって。相続するか、破棄するか決めます。で、言ったら、その弟が、わかりましたって。その弟さん、超優秀な方だったんですよ。話、もう、通じたんです。よし、講座終わって。で、数日後ぐらいに、調べたよ。で、お父さんね、って、こんなんであんなんでね、こうでこうでって言って、で、保険金があるんだけど、自殺者がすげえ少ない。で、お父さんの借金これぐらいあって、で、かかるもこれぐらいあって、で、クリーニング代を不動産屋さんにこれぐらい払って、そして、他に、の、もろもろの葬式代でこれくらいかって言ってみたら、ちょうどぴったりくらいだったんですよ。で、私が相続したら、もう、もらったものを全部それに返済したら、もう全部チャラだから、いいなと思ったの。で、もう迷惑も かけてるしね。だから、じゃあいいです、私もう相続します。で、相続したの。で、保険会社との手続きやり取りして、で、やってる最中にね、いろいろ思ったのよ。いやー、さすがにさ、闇を知るためって選んできたけど、亡くなってからもこの闇業の教え方はすごいな。ないでしょ。なんだろうなーって思った、いろいろ思った。人生の最後の最後までもう本当に人に迷惑かける人なんだなとか、やっちゃいけない最後の人生の幕引きだなとか、すげー思ったんだよね。でも、まあまあでも、まあしゃあないわと思って。で、まあ、まあ、しょうがないなと思ったんだよね。思ったの。で、相続したでしょ。で、全部かかった分全部返済して、もう全部やり取りして不動産やから、もう結構大変だったのよ。すいません、とか、もうこうでこうで、とか。で、一通り終わって、あー、やっと全部終わったなみたいな。で、向こうの父親 の一族というかね、全部連絡して、もうこう終わりましたって言って、で、一通り終わったの。あー、よかったなしたら、ある日、家にね、なんか、終わった、返済、相続して全部、返済したーとよ。翌日か翌々日くらいに、なんかハガキ届くんですよ。督促状が届くんですよ。え？ピピピってやったら、え？っていう、借金があるんですよ。なんこれ？で、問い合わせてみたら、あなたのお父さんの借金です。すぐ返済してくださいって督促状。え？みたいな。出てこなかった借金が、これもう本当に世の中ひどいよね。相続して、なんでわかんのかな、あれね。 来る、来たの、来て。で、翌日、また違うとこから来るんです。また違うとこから来るんです。なんだこれ、隠し借金みたいなのがあったんですよ。なんだこれっていう額ね。で、ちなみに父親の、その、残った遺留品みたいなのが、こう、送られてきて、父親の銀行通帳があってるって言うんだけど、銀行通帳見るじゃないですか。もうね、典型的にお金ない人の通帳の使い方。例えば、10万円入ったら、その日に10万円下ろすとか。で、返済何かしらするじゃないですか。例えば5000円の返済があったら、その日に5000円入れてすぐ5000円引き落とされてるとか。口座に何百円とかしかないような感じ。もう完全貧乏な人の。うまくいかない人の通帳ね。それ見てたから。なんで俺こんないちいちね、父親の隠し借金まで全部返済しなきゃいけないんだろうと思ったのよ。たときに、あーでもな、闇を知るためっつったからこの闇背負うしかねえか、みたいな。なんで俺父親のカルマまで俺生産しなきゃいけないんだろうとか、いろいろ思った。でも、まあいいや、もう返そうと思ったんですよ。全部返そうと思った。だから、その段階で、私知り合いでね、相続のそういうのは詳しい人とちょっと喋ってて、小田さんそれは俺受け持ちましょうか、みたいな。全額なんとかなりますよ、みたいな。言われたんだけど、いや、それで全部、それでチャラにしても、なんか、この人生、今日のテーマで言う、やってきたものは服っていうのが、恵比寿でしょ？やってきたのは服なんだよ。ネガティブな出来事だけど、それはもしかしたら服につながるものかもしれないって感じですよ。まあ、その当時そこまで思わなかったけど、もうしょうがない、全部これ背負うしかないなと思って、腹をくって、返したんだね。それが、何年？ 2 年くらいで全額返済したかな。だいぶかかったよ。で、ふぅ、みたいな。のが、ほんと、ここ、ほんと、ちょっと前とかじゃないかな。もうちょっと前の話だけど。っていう話。だから、すごいでしょ。父親から愛されない、エネルギーはもらえない、愛してもらえない、借金だけ来るみたいな。だから、すごいひどい父親じゃないですか。でも、私は思うね。そうだけど、あ、ちなみにさ、母親からお金に苦しめられて、で、私もお金なくて苦しんで、父親からもお金の苦しみになって、自分のお金の苦しみなくなって、やっと、はい、入ってくるようになったと思った途端に、やった、お金の苦しみから解放だ、イエーイってなった途端に、あれみたいな。すっげえいろんな人たちからお金の相談されるんだけど、みたいな。あれみたいな。で、もう涙なんで、小田さんちょっとお金本当大変で、みたいな。で、どんな状況ですか？こんな状況です。あ、じゃあ、借金どこにあるんですか？これです。全部言ってもらっていいですか？消費者金なの。バーって。で、私ね、すっげえ詳しいから、こことこの消費者金裏で繋がってるんですよ。こことこう一緒にこう繋がってて、これ銀行系のこれは、ちょっとここ重要でね。実はこのクレジットカードのこの会社は、返済にね、1週間くらい置けば全然大丈夫です。だから事前にこういう電話してたら、ここ OK だ。ここ一回置いときましょう。だから優先にこことこう返しましょうか、みたいな。自分も経験してるからさ、すげえ詳しいじゃない。で、そういうのやったりとかしてたときに、あれ、俺自分のお金の苦しみ消えたら、人のお金の苦しみになんか直面してんな、みたいな。で、そういうのやってたら、なんか、人のお金の融通、資金繰りなんか自分やってるぞ、みたいなとかあって、自分のことで、なんか解放で、へい、もう人生楽勝と思うじゃないですか。違うね？みたいな。俺なんか全然変わってないな、みたいな。ただ、自分が苦しいんだからこそ、人の役に立てるようになったっていうことでね。